今日は第3ペテロのじゃないヨハネのそんなのないって第3ヨハネの手紙ですよいしょ。第2ヨハネの手紙も短かったですけど13節かな。今日の第3に関しては15節で同じように短い手紙ですね。で、前回はその真理に生きるっていう、真理に歩むっていうことを学んだんですけども、この第3ヨハネの手紙を見てみると、その真理に歩むっていうことももちろんあるし、特にその真理に歩むために、じゃあどうしたらいいのっていう。で、このメインになってる部分が、その悪を見習うんじゃなくて、善を見習うという、この11節にあるものですけども、そこに、着目しながら一緒にこの第3ヨハネの手紙を学んでいきたいというふうに思っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやって、共にイエス・キリストの御名によって集まり、御言葉を学ぶ機会を与えてくださってありがとうございます。今ここに、集まっている一人一人、またオンラインで、学びをしようとしている一人一人、私たちそれぞれをあなたが助けてください。あなたがうちに住まわしてくださっている聖霊によって力づけられ、理解が与えられ、この手紙がを通してヨハネが、またヨハネを通してあなたがヨハネとしていることを理解することができるようにどうぞ助けてください。そして真理に歩むためにどうしたらいいのか、正しいものを、正しい人を、正しいことを見習うということはどういうことなのか、そのことを学んでいくことができますように私たちを導いてください。また御言葉を分かち合う私に今日もあなたが力を与え、言葉を与えてください。知恵を与えてください。ここに書いてある事柄を分かりやすく説明することができますように私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では第3ヨハネの手紙ですまず一節です。一節はそのイントロ部分みたいな感じですかね。第3ヨハネの手紙1節からお読みします。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。この最初の部分ですけども、誰に対する手紙かということが、読んでそのままですけども書いてあります。第2ヨハネの手紙にもあったように、その名前の記載はありません。ただそのこれがイエス・キリストの弟子のヨハネだというふうに広く考えられていて受け入れられているので、そのヨハネの手紙というふうになっています。だからその英語だと The Elder、 もうザ長老みたいな、もう長老といえばみたいな感じなんですけど、前回もお話ししましたけども、そのヨハネがこれを書いていた時にはもう90を過ぎてただろうというふうに計算されていますので、長老というのは名実ともに長老なわけですね。実際にイエス・キリストの弟子として3年半一緒にいた人であり、ペテロとかヤコブとかと一緒にそのエルサレムの教会のその中心でリーダーとして神が使ってくださった一人であり、その初代教会のいろんなそのイエス・キリストと直接話してるし会ってるし、それでいろんなそのキリストの奇跡も一番近くで見てるし、ペンテコステの時には一緒にいたし、復活の主にも会ってるし、そうやってそのこの実力ではないんだけども、神の恵みによってその長老として、またその群れというかこの初代教会のリーダーとして、ヨハネというのは神から使われたわけですね。で、実際にもう90過ぎたおじいちゃんってなると長老といえばもうね、おじいちゃんっていうイメージですから、そういうその長老としているわけです。で、第2ヨハネの手紙は、この選ばれた婦人とその子供たちへっていうふうになっていましたけども、今回は人の名前が出ています。ガイオという人ですね。で、このガイオという人を、ヨハネは愛しているというふうに書いてあります。私は本当にあなたのことを愛していますと。で、当然当然といえば当然ですけど、ギリシャ語を調べてみるとアガペが使われていますね。アガペトーというのが使われているので、 愛するもの、愛されているもの、そのようなアガペという愛が使われて、愛という言葉が使われています。でガイオという人は聖書の中に、新約聖書の中に出てきます。たくさんたくさんというか複数回出てくるんですが、すべて同じ人ではなかったり、このヨハネが言っているガイオじゃないかもしれません。もう今ここで開くことはしませんが、もし皆さんが興味あるんだったら後で開いてみてください。使徒の働きの19章29節、使徒の働きの19章29節、同じ使徒の働きの20章4節、20章の4節。あと2つあります。1つは第一コリント、もう1つはローマですけど、3つ目第一コリントの1の14です。1章の14節。ローマから言えばよかったか、まあいいか第一コリントの1章の14節で、最後はローマの16章の23節。ローマ26章の、あ、ごめんなさい、16章の23節。使徒の19の29、使徒の20の4、第一コリントの1の14と、最後はローマの16の23です。このいずれかの概要かもしれないし、このいずれの、概要でもないかもしれません。わからないです。で、ガイオという名前は結構ローマ帝国とかそのローマの中では一般的な名前だったみたいなので、ガイオという人はたくさんいたと。だから分かんないです、どのガイオかどうか。でもおそらくそのヨハネよりは若くて、そしてヨハネを通してその教会が生まれた、もしくはそこにそのクリスチャンの集まりがあって、ヨハネがそこにかなり噛んでて、でそこでこのガイオという人に、牧会を任せたというか、その次のこの群れをリードしてねっていうふうに、任せた人じゃないかというふうに考えられます。いずれにしてもヨハネはこのガイオさんのことを心から愛してるって、神が、ヨハネを愛したようにヨハネはガイオを愛してたわけですね。それがこの1節から読み取ることができます。で、2節から4節までお読みしますが、これはそのヨハネのガイオに対する言葉です。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。ヨハネはそのガイオの祝福を願って祈りました。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得ることができますように、幸いを得られますように、幸いが与えられますように、健康であるように。もちろん、病気することもあるでしょうし、その幸せを失って不幸せになることだって、その瞬間というのはあるはずですよね。だからそのヨハネに祈ってもらったからといって、ガイオさんがその一生の間病気しなかったわけでもないし、だって死ぬわけだからどこかでその体は弱っていくわけですよね。でずっとハッピーでいられるわけはないわけだから、救われたことのそのジョイ、その喜びというのは常にあったとしても、その瞬間瞬間は苦しいことの連続なはずです。だからその、まあ、皆さんのご多幸をお祈りします的な、そういうこの、言葉を、まあ、挨拶を締めるときに、また手紙を、締めるときに、また始めるときに、その定型文としても日本のその文化の中でも、使いますよね。で、祈ってますとか、ご多幸を祈ってますとか、その願ってますとか言うけども、別にその人が本当に祈ってるかどうかっていうのは分かんないじゃないですか。特にその文化的な範疇でそのこのことを言ってるのであればね。ただその主にある兄弟姉妹を覚えてこのように祈るということは私たちはできますね。だって神がその人を祝福してくださるように、その人の内側を、その魂を祝福してくださったわけじゃないですか。私たちそれぞれがイエス・キリストを信じている者たちというのは、神によってその魂が贖われたんですよね。 だから一番のその天にある一切のその霊的祝福を持って私たちを祝福しようとされたわけですから、エペソの一章に書いてあるように。だからその私たちのその魂の領域というのはその祝福されているわけですよ、イエス・キリストを通して。だそのように私のその上辺というか、この体もまた物質的なもの、経済的なものもその、幸いがあるようにというふうにお互い祈り合うことは何ら問題はないですね。でいろんなその自分には不幸に思えるようなことであったり病気であったり、そういうのを通しても神は私たちをその完全な幸いを与えてくださるために使ってくださるということも知ってるわけじゃないですか。だからそこで一喜一憂する必要はないんですよ。病気にならないように祈ったのにとか、今だったら、ね、コロナとかが流行ってるからそのならないようにって、でもなってしまったっていうふうになった時に、なんか必要以上に私の祈りが足らんかったのかとか、そういう話じゃないんですよ。で経済的にまた物質的にその、困窮しないようにって祈ったけども、でも結局困窮してしまうって、じゃあ私の信仰がとか私の祈り方がとか、そんなんじゃないんですよ。どんなに一生懸命祈ってても神がそれを願ってないんだったら、私がある程度その苦しいところを通ってそこから神に向かうということを神がご計画されているのであれば、それはその自分の思いじゃなくて神のご計画が実現していくわけですよ。だからそこで必要以上にへこむ必要は全くないですし、がっかりすることはないはずですよ。ヨハネはガイオについて非常に喜んでいるんですけども、何を喜んでいるかというと、ガイオが真理に歩んでいるということが聞かされているからですね。証言されているからです。ガイオのもとに、あ、ごめんなさい、ヨハネのもとに来る兄弟たちが、代わる代わる違う人たちがそのガイオについて話すんですよ。ヨハネさんって、ガイオさん本当にその真理に歩んでますよって、イエス・キリストを信じる者として歩んでますよって、愛されてる者として歩んでますよって、真理に歩んでるんですよって、私に対してこのようなことをしてくれました、あの人に対してこのようなことをしていました。でそうやってヨハネのもとに来る兄弟たちがガイオについて報告するんですよ。彼は真理に歩んでいるって。ヨハネの喜びは、もうこれに勝る喜びはないって言ってる喜びは、私の子供たちが真理に歩んでいることだって。もちろんその子供っていうのは自分の子供っていうふうに取ることもできますけども、まあこの文脈からしてガイオは別にそのヨハネの実の子供ではないはずですね。きっとないだろうと思います。でもそうじゃなくて、その自分を通してイエス・キリストを信じた人たち、自分のミニストリーの中で、イエス・キリストを信じて成長していく、その成長を助けた人たちというのは、そのパウロも言ってるし、ペテロも言ってるし、ヨハネも言ってる、ここで言ってるように、私の子供たちっていうふうになるわけですよ。本当に子供のようなわけです、霊的に。だからヨハネを通してイエス・キリストを信じた人々が、ヨハネのその親元を離れても、ヨハネと一緒にいないんだけども、ヨハネが教えたように、イエス・キリストが願っておられるように、もしその人たちが真理に歩んでいるのを耳にするんであれば、真理に歩んでいるということを他の人たちからその聞いたのであれば、それは大きな喜びだって、もうそれ以上の喜びはないって。真理に歩む。3節で、兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれると。4節に、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことって、それほど大きな喜びはないって。真理に歩むっていうのはどういうことかですよ。真理というのは聖書にたくさんあります。真理というのは英語だと truth ですけど、ここにもあるその真理、聖書にその真理っていうふうに出てくるときには truth で複数なんですよ、必ず。だから真理っていうのはたくさんあります。例えばイエスはキリストだとか、例えば神はお一人しかおられないとか、神はその父なる神とイエスキリストと子なる神との聖霊のその三位一体だとか、神がこの天と地を作られたとか、 すべて真理なんですよ。イエス・キリストがその十字架にかかってくださった。それは私たちの罪の、なだめの供え物としての十字架にかかっ、なだめの供え物として十字架にかかってくださったとか、キリストを信じる信仰によって義と認められるとか、聖書がそのそうだと言ってることを一つ一つが真理なんですよ。だから複数あるんですよ、当然。で、その真理に歩むということは、自分が信じているその真理の一つ一つと真理と一貫性のある生き方をするってことですよ。自分が信じている、自分がこれは真理だって、これは正しいとして信じていることと私の生き方に一貫性があるかどうかですよ。そこに一貫性があるんだったら、私は真理に歩む、真理に生きるということになるわけです。例えば、神がイエス・キリストにあって私の罪を許してくださったと私は信じています。であれば、私はその神からイエス・キリストによってイエス・キリストを通して罪許されたものとして神の前に立ち、神の前に生きるというのが真理に歩むってことですよ。いや、私罪許されてないかもしれないと思って。私のなんかこの行いが悪いし、なんか中途半端だし、やっぱりなんか残ってる罪があるかもしれないって。いや、イエス・キリストにあってイエス私の罪が全部イエス・キリストが負ってくださって、イエス・キリストのこの犠牲によって私の罪は全部帳消しにされて許されたって信じてるんだったら、そうならないはずじゃないですか。でも、いやいやいやとかって言って、その確信を持って神が許してくださってるんだっていう、そこから逆算してなんか生きないんですよ。それは一貫性がないんですよ。一貫性があるんだったら、その火は飛んできますよ。私は不完全だから罪をまた犯してしまいます。でもその罪さえも神はイエス・キリストにあってもすでに許してくださっているんだって、許しを受け取っていく生き方が一貫性のある生き方で、真理に生きるっていう生き方ですよ。自分が神の前に失敗するためにへこんで、自分が神の前にそのもうへなへなってなって、もうこれ以上歩めませんみたいな、それは真理に歩んでないんですよ。自分はまだ許されてないですという自分勝手な真理の上に立って生きてるんですよ。でも聖書が私たちに教えてる真理というのは、神はイエス・キリストにあって私たちの罪を全部許してくださってるという、それが真理じゃないですか。私たちが信じているはずの真理、それを信じてるんだったら、その許されたものとして私は生きるべきですよ。神が恵み深く憐れみ深い方だというふうに信じてるんであれば、神の恵みと憐れみを受け取るものとして生きる必要がありますよ。求めたら与えられるのかって、良いものを受ける資格のないものに神は良いものを与えてくださる方だって、私が自分のその失敗の上に痛い思いをするのを神はかわいそうに思ってくださる方だという、その真理が、その真理を信じてるんであれば、それを知ってね、学んで聖書から、そしたら私が失敗した時に、わあこれはもう神からの罰だとかって言って、当然受けるべき報いだとかって言って、私は苦しまなければならないって言って神に助けを求めないっていうのは一貫性がないんですよ。私なんかがこんな良いものを受けるなんてもったいないとか、私なんかが神から良くされるはずがないとか、そうやってなんかへなへなへなへなしてしまうのは、不信仰になってしまったり、信仰が萎えてしまうのは、それは一貫性のない生き方ですよ。信じてるんだったら、神が恵み深い方で憐れみ深い方だって、神は全ての人に対してそういう方だって、エコひいきされる方じゃないって信じてるんだったら、そこにとどまるべきですよ。私たちはそれが真理に歩む生き方ですよ。神は私に聖霊を与えてくださったんですよね。だから私のうちに聖霊が与えられているということを前提に、私のうちに与えられている聖霊を悲しませてはいけないって、私はどのように祈ったらいいかわからないけども、神が私のうちに住まわしてくださっている聖霊が私のために取りなしておられるって、埋めてくださって、だから聖霊が私を導いてくださるはずだという、その信仰を働かせるのが一貫性のある生き方であり、真理に歩んでいるということですよ。 神が聖霊を私に与えてくださって、その聖霊によってアバ父よって私を子供としてくださったって、それを信じるんであれば、私はその良いお父さんであるその父なる神のもとに行って、お父さんって、天のお父さんって、恵みと憐れみを求めて、その良いものを求めていいわけじゃないですか。もうイエス・キリストを信じて聖霊が与えられているのに、どの面下げてなんていうふうに考えないんですよ。子供とされているわけだから。そして神はその愛に満ちておられる方で、放蕩息子をあのお父さんが受け入れてくれたように、同じように私のことを神が受け入れてくださるはずだって。神は私たちから離れないし、私たちを捨てないって真理をたくさん学んでるんですよ。私たち知ってるんですよ。だから、でも真理を知るっていうことと真理に生きるっていうことはまた違います。真理に歩むことに失敗はするけれども、そんな弱くてどうしようもない私を愛して、そして許してくださって助けてくださる神という真理に立って歩み続ける必要があるんですよ。この方も信じてるわけだから。だから真理に歩む、真理に生きるということは、神が真実で正しい方だということを信頼して信仰で生きるっていうのとほぼほぼイコールですよ。信仰もプレゼントなわけじゃないですか。私が信仰がなんか弱いとか、私のその信仰はなんか薄いとか言うんであれば、求めたらいいわけじゃないですか。求めたら与えられるんだから。子供がそのお父さんにお腹すいたって言って、パンくださいっていうのに、魚くださいっていうのに、サソリとかあげないでしょって、蛇とかあげないでしょって、私たちでさえそうなんだから。不完全な父親でさえ、不完全な親でさえ、不完全な人間でさえそうなんだから、まして天の父が聖霊を求める、良いものを求める子供たちに良いものを与えないはずがないって、そこに生きるんですよ。それが真理に歩む、真理に生きるという生き方ですよ。それがクリスチャンライフですよ。5節から8節、ガイオさんについてここの箇所から学ぶことができます。ちなみにさっき の11節最初の方に話しましたけど、悪を見習わないで善を見習いなさいという、善と悪のその模範が出てくるんですけども、このガイオさんは当然良い模範の一人です。5節から8節、愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい方で、彼らを次の旅に送り出してくれるなら、ごめんなさい、もう一回いきます。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に、送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから、私たちはこの人々をもてなすべきです。そうすれば、私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。ガイオの真実な行いというのは、ヨハネはそれは愛だって言ってます。6節で、あなたの愛について証ししましたって。その良い行い、真実な行いというのは愛だって。旅をしているあの兄弟たちのために行っている。その旅をしながら、旅をしているあの、兄弟たちっていうのは、その当時教会から教会へ、そのいろんなところ移動しながら、いろんな教会に行きながら、その御言葉を伝えていたり、述べ伝えていたり、教えていたりする人たちですよ。今はあんまりいないでしょうけど、で教会にその、教師として招かれるというか、その自分から行くわけですよ。まあ、今で言うちょっと違うけども、宣教師みたいな感じですよ。でガイオはそのような人たち、御言葉を旅をしながら述べ伝えている主にある兄弟たちを世話をしたんですよ。なのでこの旅をしている兄弟たちがガイオのことをそのヨハネの前で証ししたわけですよ。彼は本当によくしてくれましたって。ガイオが神にふさわしい仕方で私たちに仕えてくれましたって。だから奉仕というのもただやればいいんじゃないんですよ。 神にふさわしい仕方で使えるわけだから。神にふさわしい仕方でですから、もうこれのヒントとなるのは真実な行いとか愛とかっていうのがキーワードになるはずです。私たちが互いに愛し合うのは、つまり使い合うのは、人に使えようとするのはなぜかというと、神が私のことを愛してくださったからじゃないですか。これほどまでに神が私たちを愛してくださったのですから、私たちも互いに愛し合うべきですって。第一ヨハネの4章の11節に書いてありますね。だから、その私の真実な行い、私のお互い、その相手に対する愛というのは、神の愛に対する応答なわけですよ。そういうその部分がないと、神にふさわしい仕方で使えるってことではなくなってしまうわけです。もちろんその毎回毎回じゃあできるのかというと、できるできないで言ったらできないですよ。けどそれを追求することはできますし、これ学んでないとそんな意識ないですよ。うまく回ればいいでしょって。うまくその人と人をつなげばいいんでしょって。目の前のことばっかり、その上辺のことばっかり私たち見ることしかできないから。でも神が見ておられるというのは、何をしたかっていうよりも、なぜそれをしたかというその動機の部分じゃないですか。それが神の前にその正しい、神の前に真実な行いかどうか、神の前に愛のある行いかどうかというのは、私の動機がクリアになっている必要があるんですよ。神が私のことを愛してくださった、イエス・キリストが私を愛したように、私も目の前のこの主にある兄弟を、主にある姉妹を愛そうって。だからその自分の仕事を、任された仕事をその終わらせるとか、そのタスクリストを消していくみたいな、そういう感じでやっていくと、どっかで失敗します。どっかでというか、上辺では失敗しないかもしれないけど、その動機の部分で失敗します。ガイオは神にふさわしい仕方で彼に仕えたんですよ。イエス・キリストはその例え話の中で、その10タラント、5タラント、1タラントのしもべの話をするじゃないですか。で、その時によくやったなって。で、忠実なしもべだって。あなたは小さいことに忠実だったから、さらに大きなことを任せようって。主人と共に喜んでくれって。何を、その、主人は、しもべの何を褒めたかというと、認めたかというと、忠実さじゃないですか。本当にその、神が愛してくれたからやりますという、この、誠実に、忠実に、そのことを行うということを、神は見ておられるわけですよ。誠実さとか、忠実さというのは、やっぱこの、動機の部分がはっきりしてこないと、ついてこないものですよ。一つ一つこなしていくのは別に動機はあんまり関係ないかもしれないです。一つの会社に働いている人っていうのは、いろんなその動機で働いている人たちがいるはずだから。ある人はその仕事にすごく生きがいを感じていて、もうその仕事がやりたくているかもしれない。ある人は誰か友達がいるから一緒に働いているかもしれない。ある人は嫌だけどその仕事は。でもお金になるから。だから働いてるかもしれない。分かんないですよ。だからでもやってることは同じで、同じようにその仕事が終わっていくんですよ。動機というのは問われないじゃないですか、世の中ではね。でもその神に対する応答の部分では動機が問われるんですよ。神はそこを見てるんですよ。どれだけうまくやったかとか、どれだけ多く儲けたかではなくて、どれだけ忠実で、どれだけ誠実に神に応答しようとしたかってことじゃないですか。ガイオはその旅をしながら御言葉を述べ伝えている、その主にある兄弟たちに、物質的にまた経済的にその彼らの必要を満たしたんですよ。で、次のところに、次の場所に、次の教会に行くことができるようにその必要を満たして送り出していたわけです。彼らは彼らでその皆のために出て行ってるんですよ。皆というのは当然イエス・キリストの皆ですよ。マタイの28章の19節、イエス・キリストは言いましたね。出て行って福音を述べ伝えなさいって。で、父子、聖霊の皆によって バプテスマを授けなさいって、私があなた方に守るように命じたことを教えなさいって。だからこの旅をしている兄弟たちというのはイエス・キリストに応答して出てってるんですよ。そして異邦人からは何も受けてないって。異邦人っていうのはこの文脈で捉えればそのクリスチャンじゃない人たちですよ。イエス・キリストのことを信じてない人たちから取ってるわけじゃないって。経済的なその必要を彼らから取ってないって。で当時そのこの、まあ、ローマの支配下というか、まあ、当時の世界にはたくさんの伝道者みたいなのがいたんですって。別にイエス・キリストの福音を伝えてる人たちじゃないですよ。いろんな宗教があっていろんなその宗教の伝道師たちがいるんですよ。伝道者たちが。でその人たちというのはその講堂とかみんなが使えるその広場とかその、まあ、広場とかその講堂建物の中とかでその自分は神に仕えてるっていうことを話して、でそれでその献金を募ってたって。でそれでその生活をしていたわけですよ。でもこの皆のために出ていった旅をしている兄弟たちというのはそういう他のクリスチャンじゃない人たちからは一切物質的なものも、経済的なものも受けていなかったって。ある意味その信頼していってるんですよ。神がよくしてくださるって。だから八節にあるようにこのような人々をもてなすべきだって。特に当時は今みたいにホテルとかないんですよ。レストランとかもないんですよ、気軽に行けるような。だからその教会の、そこに集ってる人たちの家に泊めてたわけですよ。教会堂っていうのもなかったところが多かったかもしれないです。ある人のお家で集まってたのがほとんどのはずです。ガイオさんはもうこれからするとある程度裕福で大きな家に住んでたのかもしれません。わかんないですけど、少なくともその旅をしている兄弟たちを、自分の家に招いたり食事を、振る舞ったり、また、宿を提供したりしてたわけですよ。皆のためにこの兄弟たちは出て行ってるんだけども、物質的に経済的に必要があるんですよ、当然ですけど。だから彼らをそのもてなすべきだって、このような人たちを。でもだからといってその宣教師とかなんかその全ての人たちを私たちがじゃあサポートするかというとそうでもないですよ。しっかりとそうじゃないとその地域教会というのは成り立たないから、ある意味出てったもん勝ちじゃないけど全部そこにその経済的なものも物質的なところもつぎ込みなさいと言ってるわけじゃないですよ。神が思いを与えるだろうし、本当にその皆のために出て行ってるのかとか、その彼らが何をしてるのかとか、そういうのも全部その判断していいわけですよね、教会としては。その上で、あ、本当にその神の皆の上に、俺は皆の上に出て行ってるものだって。で、それでそのこちら側もサポートしようって、そうなるんだったら、大いにやるべきだって。そうすれば、もしそのような人たちをもてなすんであれば、真理のために彼らの道路者となれるって。だから忠実に、誠実に、神に応答して、大宣教命令にその応答している人々をサポートする。人たちっていうの、サポートする。その人たちのために祈ったり、その人たちを実際にもてなしたり、食事を振る舞ったり。そうすることで、その彼らが行っている、そのキリストの命令に応答して全世界に出ていくということの人たちの道路者になれるんですよ。で、神のプロジェクトっていうのはものすごくでかいから、だから全ての教会やそこに属する全ての人がそのなんかどっかの奥地に行きなさいみたいな、そういうことは言われてないんですよ。でも私たちがここの久米島にいながらその福音が述べ伝えられていくようにってそうやって祈ったり、何かそのつてがあって、で、その人たちのために祈ったりすることによって、この人たちの道路者として、私たちは数えられるわけですよ。神は認めるわけですよ。その人たちに、そのよくやったねっていうふうにおっしゃってくださるように、おっしゃられるように、私たちにもその手に、その部分において、よくやったねっておっしゃってくださるわけですよ、神は。 で教会にでも同じなんですよ。お互いその使わされているところが違ったり、お互いのその賜物っていうのは違いますよ。だけどその教会の中で互いに愛し合い、霊的なことや物質的なことを補い合っていくんですよ。イエス・キリストについて、神がどのような方かということについて、その真理についてお互いをリマインドし合うんですよ。神はこのような方だって、神は恵み深いから大丈夫だって、神は憐れみ深いから大丈夫だって、神が私たちから離れることはないし、私たちを見捨てることはないんだって、その罪もイエス・キリストのその十字架によって許されてるんだって、心配する必要ないよって、キリストにあって大丈夫だって、でそうやってその福音やその真理を、ただなんかなんていうんですかね、気休めの大丈夫よじゃないですよ。私が言ってるのは御言葉にこう書いてあるから、聖書はこうこれを真理だというふうに伝えてるから、だから大丈夫ですっていう、それを教会の中でそうやってサポートし合うことはできるんですよ。だから相手のために祈るんだけども、互いに愛し合うし互いに使い合うわけだから、自分のためにも祈ってもらう必要ありますよ。まず自分のために祈ってもらって、その人のために祈るんですよ。教会にいるとやってあげるっていうか、そういうプライドが出てくるんですよ、教会の文脈というか。だから奉仕は喜んでやるんですよ。けど人に仕えてもらうということに関しては全然喜べないんですよ。祈ることはするけども、人に祈ってもらうってことはなんかしてほしくないというか、なんか申し訳ないとかって言うんですよ。それはプライドですよ。イエス・キリストが私たちの足を洗ってくださったんですよ、最初に。その奉仕を受け取らないと私と神とは何の関係もないんですよ。神は私たちにそれぞれに祝福を与えてくださるし、賜物を与えてくださいますよ。私がその何か良いことをする力があるときには、私の周りの人たちに それを分かち合うために神が与えておられるものですよ。だから相手が神の愛に応答して、私その自分に使えようとしているその機会を奪っちゃいけないですよ。こっちがやりますよ、いやそちら の奉仕は別にいらないです、私大丈夫ですとかっていうふうにやって、相手が私に仕えてくれるその機会を奪ってしまうのはまずいじゃないですか。互いに愛し合うとか使い合うということができなくなっちゃいますよ。互いに愛し合うとお互いがお互いの同路者になれるんですよ。神が私を通しておやりになりたいと願っておられることを、私のために祈ってもくれたり、私にその励ましであったり、御言葉によって、その御言葉に応答して、なんていうんですかね、サポートしてくれたりする、祈ったりしてくれる。その時に、私を通して神がなさろうとしておられるそのプロジェクトというか、計画っていうのは進んでいくわけじゃないですか。皆さんを通して神がおやりになりたい、ご計画されていることに、私が仕えることで、その、最終的に何がどうなるかというと、神が皆さんを通して計画しておられることが実現するわけですよ。だから同路者になれるんですよ、お互いがお互いの。だから互いに祈り合ったり、互いに分かち合ったり、互いにその何か良いことをする力があるときに、大根持ってきたりキャベツ持ってきたりそういうことだってありがたいことの話じゃないですか。別にそれだけじゃないですけど、もちろん神から本当にその祝福され、なんかその神との関係の中で祝福されてて、そのことを分かち合ったり、イエス・キリストの皆がお互い与えられてるわけだから、そのイエス・キリストの皆によって互いに祈り合うってことは絶対できるじゃないですか。自分が忠実に応答するために仕えてくれた人は、私に仕えてくれた人は、私に神が与えてくださる報いをその人が受け取るんですよ。その人も受け取るんですよ。もし私に皆さんが仕えてくれて祈ってくれたりして、でそれで神が私を通しておやりになりたいことが進んでいくんであれば、その私を通して何かその成し遂げられていった神のしてくださったことに対して、私によくやったねって言われる、そのよくやったねのその報酬は皆さんにも行くんですよ。 道路者だから。だからどんなにその体が弱かろうと、なんだろうとですよ、本当にその人のためにその祈って、その祈りがその人を通して神が成し遂げようとしておられることを進めることになるんであれば、その人はベッドにいながら、その人の部屋にいながら、その人が一歩も動くことないまま、その人の道路者になれるんですよ。だから互いに愛し合うとか使い合うっていうのはこういうことですよ。相手が忠実に応答するために、もし私が使えることが許されて、その使えることができたら、相手に神が与えようとしておられるその報いも、私もその人と一緒に分かち合って、その受けることができるんですよ。よくやったねって言ってくださるんですよ、イエス・キリストは。だから互いに愛し合うこと、互いにその使い合うということは、その祝福の相乗効果ですよ。私だけにとどまらないんですよ。皆さんだけにとどまらないんですよ。お互いにそれが行き合うんですよ。それがその教会のフェローシップなんですよ。だから何が何でもその真理に生きれるように、私たちが真理として信じていることに一貫性を持って生きることができるように、お互いのことを励まし合ったり、慰め合ったり、祈り合ったり、使い合ったりしていくんですよ。じゃあ明日からキャベツいっぱい持ってこようとか、そういう話じゃないですよ。もちろんそれはそれで全然問題ないんだけど、その人が本当にその神に忠実になって、その人を通して神が願っておられることが実現するようにって、そのために使えるって話ですよ。今度は悪い模範ですよ。9節から11節。デオテレペスっていう人。9節から11節。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。このデオテレペスさんはどこの誰かは分かりません。でもヨハネが名指しで非難するだけ悪いことをしている人ですね、というか悪い模範ですね。デオテレペスさんは教会の頭になりたかったんですよ。リーダーになりたかったんですよ。自分の力で何とかして、もう今既存のリーダーシップを追い出すためにはいくつか方法はありますが、自分の力でその人を排除するというか、武力に出るということも一つですが、このデオテレペスさんがやってるように無視するんですよ。耳を貸さないんですよ。ヨハネがその手紙を書いてるのに、その手紙の内容を無視するんですよ。耳を貸さないんですよ。おそらくその手紙を受け取っても他の人に回して読んであげないんですよ。読まないんですよ。回さないんですよ、手紙を。それどころかヨハネたちを意地悪い言葉で罵ったって、いや、ある意味すごい、なんていうのかな、神経してますよ、デオテレペスさん。だってヨハネですよ。3年半イエス・キリストと一緒にいた人ですよ。イエスから聞いて、イエスを見て、イエスに触れられたこのイエスですよ。あ、このヨハネですよ。彼らを罵るとか、でもそのそうすることでヨハネを蔑むことで、ヨハネを悪いこと、意地悪い言葉でその罵ったり蔑んだりすることでしか自分は高く上がらないんですよ。そして手っ取り早いんですよ。批判をするということは相手の上に立つってことですよ。デオテレペスはヨハネを蔑むことで、ヨハネたちを批判することで、意地悪い言葉で罵ることで自分を高く上げようとしたんですよ。自分が高く上げられたくて、自分を高く上げたくて、神の選びとか神の計画とかをないがしろにしたんですよ。無視したんですよ。それでガイオさんが受け入れていた、その旅をしている兄弟を受け入れなかったんですよ。それだけじゃなくて、彼らを受け入れたいと思う人々の邪魔をして、 その人たちを教会から追い出してるんですよ。デオテレペスは悪い模範ですよ。結局自分じゃないですか。人に仕えて、その人を通して神が計画しておられることを、そのが実現するように仕えてないんですよ。むしろ自分が高くなりたい、自分が頭になりたい、その自分の思いを成し遂げるために教会を使ってるんですよ。悪を見習わないで善を見習いなさいって。11節、善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものだって。悪い模範、このデオテレペスに見習ってはならないって。私も気をつける必要があります。なぜなら、人に対して批判的になることがあるからです。あの人は、とか。なんでこんな金って。批判的になるんですよ。批判的になるということは、自分をその人よりも高く上げるということです。自分がそのつもりあるなし関係なく、人を批判するってことは、その人の上に立つってことです。もしくは立とうとするってことです。それがたとえイエス・キリストを信じてない人でも、イエス・キリストを信じたばかりの人でも、ヨハネのように長老として名実ともにある人だとしても、人を批判するということは人の上に立つということです。そして神は人を批判するような権限を私たちに与えてないですよ。私たちは人を許すように言われているわけだし、互いに愛し合うように言われてるだけですよ。批判し合いなさいなんて書いてないですよ。自分を高く上げてしまうということは、神の選びや神の計画をないがしろにする、無視してしまうということですよ。だから特に人に対して批判的になるとき、なりそうになるときというのは気をつける必要があります。私がデオテレペスになり得るからです。聖書には悪い模範がたくさんありますよ。モーセのお姉ちゃんとお兄ちゃんのミリアムとアロンは、なんでモーセだけよって言って、神が選んだそのモーセに立てついたんですよ。私たちだって予言できるじゃないかって。私たちだってその頭でいいじゃないかって。神は喜ばなかったですね。アロンの二人の息子たちも異なった火を焚いたんですよ。おそらく神はその天から火を下して彼らを焼きましたよ。サウル王もそうですよ。スタートは素晴らしかったですよ。でも自分の判断で生贄を捧げたり、サムエルが待てって言ったのに。サムエルを通してアマレクを征絶しなさいって、一人も残さずに、家畜も何も残さずに滅ぼしなさいって言ったのに、捕虜を取ってその中のその家畜を殺さなかったんですよ。これは神のためにとかって言って、言い訳言って神に捧げようと思って、こんな素晴らしいものを殺すのは惜しくてもったいなくてって。いや、神は全てを征絶しなさいって言ったのに、いやとかって言うんですよ。そのように悪を見習ってはならないって。むしろ良い模範に見習うべきだって。ガイオのように神にふさわしい仕方で兄弟に仕えている人々のように彼らを見習いなさいって。第1ペテロの2章の21節、第1ペテロの2章の21節、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。もうここはその耐え忍ぶという、善を行うときにその苦しみを受けるときがあるかもしれないって。で、そのときには耐え忍びなさいって。イエス・キリストがそうなさったように、模範を残したように、その足跡に従うようにって。だからその善を行うときに苦しい思いをするんであれば、イエス・キリストの模範に従っていることになるんですよ。だからそこでやめてはいけないんですよ。イエス・キリストはどうしたかですよ。ゲッセマネで苦しみながら祈ったわけじゃないですか。もしこれが必要、不必要であるんだったら、 他に方法があるんだったら、十字架にかからなくていいんだったら、どうか他の方法をお与えくださいって。私はそう願うけども、私がその十字架にかかりたくはないんだけども、でもあなたの御心だけがなりますようにって。キリストはそう祈ったわけじゃないですか。そうやって神に信頼して、苦しいそのことを通過していったんですよ。そうやって模範となってくださって、真理に歩むように、私たちが信じている事柄にとどまっていることができるように、その一貫性を持って生きれるように模範を残してくださってるわけですよ、イエス・キリストは。もちろんガイアもそうだし、もちろんペテロもそうだし、もちろんヨハネもパウロも、みんなそうですよ。イエス・キリストを信じた後も、私たちにはまだ肉が残ります。ローマの7章を読んでみると、明らかじゃないですか。パウロでさえ苦しんでるんですよ。私のその心の中では神に従うことを喜んでいるのに、私の思いの中に異なった律法があるって、肉が住んでいて罪がいて、それでその私がしたくないと思う悪をしてしまうって、したいと願っている善を行うんじゃないくて、ああ、本当に私はどうしようもない哀れな人間だって。そうやって言ってるわけじゃないですか、自分の肉のことについて。だからそのイエス・キリストを信じた後もそうやって肉は存在するんですよ。だけどパウロがその8章でローマの8章でその後言ってるように、その命の御霊の原理に生きるって、聖霊が私のうちでその力となって、聖霊が私を導いてくださって、私に思いを与えてくださって、その肉にまかないように、肉に栄養を与えないように、霊にその生きることをそのパウロは選択しなさいって、そこに命があるってローマの8章で続いて説明してるわけじゃないですか。だからイエス・キリストを信じた後も肉は存在するので、苦しいというか従いたくないというか嫌だっていうのは出てきますよ。肉に引っ張られるのはそれは正常ですよ。生きてるんだからこの肉で。だけどここで良い模範に見習うのであれば、イエス・キリストがそうされたように、やっぱ戦うべきところで戦うんですよ。真理に立って御言葉でこう書いてあるって、悪魔に向かってその御言葉で対抗するんですよ。こう書いてあるって、私がどう感じるかとかどう思うかじゃないんですよ。真理に、これが真理だって、御言葉だって、だから私は大丈夫なんだって。だからあんたは間違ってるんだって。悪魔に対してその聖霊が与えてくださるその御言葉の剣を持って戦うわけじゃないですか。肉を痩せ細らせて。肉に私たちがずっとかまけて肉のことばっかりを考えたりやってたりすると、いつまで経ってもその肉は死なないですよ。どんなに祈っててもですよ。聖霊が私の肉を殺してくださいますようにってずっとその呪文のように唱えたとしても、念仏のように唱えたとしても変わらないですよ。なぜかというと、私がしていることというのは肉に餌をやってるんですよ。あるところでそれを止めるために、私を助けてくださいって本当にその祈ってみないと、祈らないと、私たちのものにならないのは私たちが本当に願わないからなんですよ。本気でイエス・キリストはそのゲッセマネの園でその血が汗となって流れるほど祈ったんですよ。私たちはその罪に血を流すまで抵抗したことがないってヘブルの記者は言ってますけど、本当に私たちその抵抗するというか、その戦う必要がありますよ。そうやって祈りっていうのは苦痛を伴う時があるから、ロークだから。でもそれも助けてくださるわけじゃないですか。神が私の祈りを導いてくださるんですよ。聖霊が私の内側で助けてくださいって言いながら、そしたら神は聖霊によって私たちを神に応答するものとしてくださるわけですよ。信じているように、その真理に生きる、真理に歩むものとしてくださるんですよ。戦うべきところで踏ん張って、その真理に踏ん張って、その上で祈って戦う必要がありますよ。自分の肉とこの肉めって。たまに こういうメッセージとか準備してたり、自分でデボーションしてたりするときに、携帯が気になってくる仕方がないときがあるんですよ。消しとけばいいのにブルブルとか言うんですよ。あ、このブルブル何のブルブルだろうとか、あの人からの返信かなとか、なんか気になるんですよ。だからよく私のデスクの前に、あの向こうの方にベッドがあるんですけど、最近あの寒いから布団が、掛け布団があるんですけど、そこに向かって携帯投げますもん、ポンってもう知らんつってもうそうやってじゃないと、ある意味物理的にそうやって話して戦わないと、もう私の肉は強いから、もう好きあらばすぐ入ってくるので、そういうその戦う体制を整えた上で、助けてくださいって神に祈らないと私は負けます。皆さんのその戦う方法とかいろんなのはあるかもしれないけど、いずれにしても本当にその肉に餌をやりながらこの肉を殺してくださいっていうのは無理ですよ。だから本当にその肉のことをもう一回やめて、本当もうこれやはっきりとやめられるように助けてくださいというふうに、そこに自分がこの切実さを持って行き着かないと、やっぱり変わっていかないですよ、この自分というのは。12節にはデメテリオという人が出てきて、この人は良い模範ですね。まあ、何をしたかというのは書いてないですけども、12節、デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。デメテリオさんはみんなからこの人は良い模範だって、この人は真理を歩んでいるって証言されてるんですよ。しかも真理そのものからも証言されてる、すごいですよね。でヨハネたちももちろん彼が真理に歩んでいるということを証言していると。最後13節から15節、あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなたにありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。まあ、最後の言葉ですけど、第二ヨハネの手紙も同じように、書き送ることがたくさんあるけども、本当にフェロシップがしたいよって、直接会って顔と顔を合わせて話し合いたいよって、で互いに愛し合う、互いに使い合うためじゃないですか、フェロシップがしたいって。でヨハネの側にいるそのガイオの友人たちからあなたによろしくって言ってるよっていうのもあるし、あなたのそのガイオの側にいる友人たちへも一人一人によろしくって伝えてねって。だから距離があったとしても、今一緒にいなかったとしても、イエス・キリストにあってその一つでいられるわけですよね。でこういうそのフェロシップの中に私たちがいることができるのであれば、互いに使い合うことができて、互いそれぞれに神が、その計画しておられるそのご計画が実現するためにお互い使い合うことができるんですよ。でその使い合うためには、私たちそれぞれが真理に歩んでいる、真理に立っていて、真理に生きている必要があるんですよ。私がその真理として信じている通りに信じる、生きるんですよ。そうやってその真理を歩む。それぞれその弱いから、だからその真理からすぐにそのさまよい出てしまいますよ。だから大丈夫ですよって、イエス・キリストはこう言ってますって、聖書はこう言ってますって、時にはいやこれそれはまずいでしょうって、聖書はこう言ってるからって、だけどここからその立ち戻ることができるよねって、そうやってお互い使い合っていくんですよ。いがみ合っていったり蔑んでいったりするんじゃなくて、なんか人を他なんか別の人を周りの人のマウント取って俺が偉いみたいな、そんなことを言うんじゃなくて、良い模範であるイエス・キリストに、また良い模範として聖書の中にたくさん出てくる人たちやを通して、どのようにその真理に信じているところに立ち続けるかって、やっぱ神に対する信頼とか、まあ、そこが大きいですよね。ダビデだって悪い模範にもなりましたけども、サウル王を殺さなかったですよね。2回チャンスがあったけど、自分のその復讐は神のものだって、神が油注いだ方に私は手を触れることはできないって、それもその真理で自分が信じていることにその、生きたわけじゃないですか。ダビデは自分から行かないんですよ、そうやって。 神の救いを待ち望むわけですよ。だから神が救いだって、神、救いは神にあるって、神から来るっていうふうに信じてるんであれば、やっぱ神を待ち望むことを互いに励まし合うというか、励ましてもらう必要があるし、自分がとどめられないんだったらね、そうやって自分は今その待てないんですって、で私のこの弱いところを神が助けてくださるように祈ってほしいって、でそうやって祈ってもらうんですよ相手に。自分も使えると、その力があるときには使えるし、また相手にその力が与えられていて、思いが与えられているときには使えてもらうんですよ。そうやってお互いがお互いの重荷を追いやって、そしてそのお互いの道路者になるんですよ。私たちチームというか道路者ですよ。一人一人に神は計画を持っておられます。けど私たちそれぞれが、それぞれのその神が願っておられるそのご計画の一部となりうるんですよ。フェロシップを通して、互いに愛し合うことを通して、私たちの関係の中で本当にその真理に生きるということ、真理に歩むということ、良い模範に、見習うということを追求していくことができますように祈ります。天の父さん、あなたが私のことを愛してくださって、あなたの御子イエス・キリストを私のためになだめの供え物として与えてくださったこと、イエス・キリストが私の罪を全部負ってくださったこと、私の罰を受けてくださったこと、その方を信じる、イエス・キリストのこの贖いの技を信じる信仰をあなたが義と認めてくださること、そしたら聖霊が与えられて、その聖霊によってあなたの子供とされること、イエス・キリストと共に御国を受け継ぐこと、いろんなその真理があります。それを信じています。どうぞその真理、信じているその真理に一貫性を持って私が生きることができるように導いてください。失敗することが多くあります。失敗したとしても、その失敗の先に神が私を裁くとかじゃなくて、私を慰め、私に悔い改めを導き、そして私に許しをもう一度味わわせ、そしてあなたの愛とあなたの恵みを、確信させ、そしてもう一度歩ましてくださるというその真理のうちに立っていることができるように助けてください。でも時に本当に弱さを覚えて一歩も動けなくなってしまうような時があります。どうぞその時には本当にあなたが周りに与えている、そのこのフェロシップの中で、お互いのこの関係の中で、どうぞその使えてもらったり使えたりする、この愛し合う関係に身を置くことができるようにどうぞ助けてください。お願いします。教会に集いながら一匹狼っていうのも本当にその悲しいことですから、どうぞ助けてください。お互いに対するその信頼がより増し加わって、イエス・キリストにあって、互いに愛し合い、また使い合っていく、関係をお与えください。お互いがお互いの道路者として、お互いを通してあなたが実現してくださるその、ご計画を見て、あなたを褒めたたえ、本当にお互い喜び合っていく関係をこれから私たちが築いていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。本当にあなたの前に忠実でいられますように、よくやったって言われるところに行きつけますように、私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。